つ前にこの約束の星を見、それからイスラエルに向けて旅立ち、イエス様がお生まれになったとき、エルサレムに着きました。まあ、ミシアが約束された、ミシアがお生まれになったという約束を彼らは知っていましたし、そして彼らは真理を切に求めていたから、主なる神は聖書を通して、また星を通して、その御心を語られたのです。2番目は、羊飼いたちに対しては神は、まあ、手の御使いを通して語ってくださったのです。主なる神はこの御使いを統治の王様であるヘロデのもとに送ったのではなく、本当に名もない羊飼いたちのもとに送ってくださったのです。どうしてやろうかと言いますと、彼らは救い主メシアを待ち望んでいたからです。当時のヘロデオは救い主だって考えようとしなかったのです。聞いた時すぐ心を固くなにして殺そうと決心しました。けども羊飼いたちは約束された救い主を待ち望んだ人々だったんです。もしかすると今日生まれるかもしれないという気持ちでいっぱいだったんです。まあ、手の使いが彼らに、あなた方のために救い主がお生まれになった、あなた方のために王がお生まれになった、あなた方のために主がお生まれになったと語られたのです。まあ、これは素晴らしい喜びの訪れでした。まあ、手の軍勢も共に現れて神を賛美したと書いてありますね。ルカで2章の中3中4節にもう一回お読みいたします。するとたちまちその御使いと一緒に多くの手の軍勢が現れて神を賛美していった。糸だ各ところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにとあります。まあ、イエス様によって神と人間との間に断絶していた平和が次合わされました。イエス様なしには人は誰でも誠の神と敵対する関係にあります。けどイエス様によってこの敵対関係が克服されました。主なる神がこの地上に送ってくださった賜物であがるイエス様を自分自身の心で受け入る人は、もはや神に対して敵対する関係にあるのではなく、神の御心にかなうものとなります。まあ、神の御心にかなうものとなろうと思わない人は言うまでもなくそうなることが不可能です。けどそれを求む人はイエス様によって本当の平和を得、神の御心にかなうものであるという確信を持つことができます。まあ、罪によって人間は悪魔の奴隷となっています。このことを神は心から悲しんでおられますけど、イエス様は神の御心にかなう一人子です。主なる神は何度もこれは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語っておられます。イエス様を受け入れる人は義とされ、イエス様のゆえに神の御心にかなうものとなります。まあ、神は博士たちには星を通して御言葉を通して、そして羊飼いたちには天の使いを通して語ってくださいました。第3番目は、主なる神はシメオには聖霊を通して語られたのです。まあ、シメオンという名前の意味は非常に素晴らしいものなんです。すなわち聞き届けられたという意味なんです。まあ、このことをシメオンは身をもって体験したのです。つまり神はシメオンの願いを聞き届けられたのです。彼は神の自分自身に語られたこと、また神の力を自ら体験することができたんです。まあ、シメオンについて聖書はこの人は正しい人であったと語っています。もちろん生まれつき正しい人は一人もいません。 と聖書は言っていますね。義父はいない、一人もいない、善の行う人はいない、一人もいませんと。けど自分の罪を認め、告白し、罪から離れ、イエス様を受け入れる者は誰でも神の前に正しいものとされます。こうしてイエス様の正しさがその人のうちに宿ります。シメオンは自分自身の罪を認め、自分自身の神に明け渡した人だったのです。また聖書は彼について、彼は神を恐る敬虔な人であったと記しています。ところで私たちはシメオンと同じように神を恐る者なのでありましょうか。神を恐ることによってのみ人間の恐る恐れから解放されます。神を恐ることによって人間は喜びに満たされ、誠の自由を得ることができます。私たちは日々の生活の中で義理人情に縛られて行動しているのでありましょうから、は本当に主を恐れて歩んでいるなのでしょうか。まあ、罪を許され義とされることは我々の生涯において最も大切な事柄です。またそのことを体験しておられない方がありましたら、そのことをまあ今日にでもご自分のものとすることがおできになると聖書は言っています。イエス様は主に追って苦労しているもの、まあ、疲れたものは私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私のところに来なさい。そうすると、まあ、2日後で休ませてあげますじゃないんですね。あるいは3週間後で、3年後じゃなくて今休ませてあげる、まあ、これは主の約束です。イエス様は私の元に来なさいと呼びかけておられます。このように私たちに対して語っておられ、私たちを招いておられる方はもちろん主イエス様です。すなわち我々の救い主であられ、万物の作り主、万物の支配者であられる方です。罪を許す力を持ち、全く新しい人生を与えることでできるお方です。誰が招かれているのでありましょうか。疲れている人、重荷を負っている人、人生のどん底にある者、世と世にある者に縛られている者、希望を持つことのできない者が招待されています。一言で言えば、罪人のみが、敗北者のみが神の招きに預かることができるということです。それでは神が我々を招待してくださる根拠は一体どこにあるのでありましょうか。それは私たちの側にあるのではなく、神が私たちのようなものを愛してくださっているからです。主なる神は私たちを罪の縄目から解き放ち、私たちがしもべとして使い、主のご栄光に預かるものとなることを望んでおられます。いつその正体に預かることができるのでありましょうか。聖書は何回も何回も今日こそがその時であると言っています。今は恵みの時、今は救いの日です。今日もし御声を聞くならば心を固くなにしてはならないと聖書は言っています。まあ、イエス様の身元に行くとは、罪を告白し意識して主イエス様を自分の救い主として受け入れ、イエス様に従っていきたい、従っていこうという決意であります。シメオンはこの救い主がお生まれになることによって人々は一つの決断を迫られるということを知っていたようです。つまりある人はイエス様を受け入れ救いに預かり、そうでない人々はイエス様を拒否するによって倒れ滅びるということを していたのです。まあ、主なる神は死んでおられるのではなく教えてもありません。かつて主なる神は御言葉を通して、手の使いを通して、また聖霊を通して語ってくださったのです。今日神はもちろん同じように聖書を通して、まあ、家族の中のクリスチャンを通して、あるいは病気を通して、苦難を通して、また危険や地震、公害の問題などを通して我々の心に語りかけていてくださるのです。まあ、神は他ならぬあなたに対しても語り、あなたの心に何ごとかをお語りになりたく思っておられます。この神は偽善者ではなく、嘘つきではなく、主語の約束を必ず守るからです。第2番目は、人間は真理を尋ね求めなければならない、まあ、正直にならなければならないということです。生きる誠の神はただ一人しかおられません。また救いに至る道もただ一つであり、真理もただ一つです。生きる誠の神は主イエス様を通してご自身をお表しになり、救いに至る道はイエス様によって開かれ、真理とは何かある事柄ではなく、単なる教えではなく、イエス・キリストご自身です。生きる誠の神を求む者は神に出会うことができ、誠の救いを求む者はそれを体験し、真理そのものを求む者はそれを自分のものとすることができるのです。まあ、私たちは博士たち、羊飼いたち、シメオン、この3つの場合を通してどのように彼らが真理を求めたかをちょっと見てみたいと思うんですね。またマタイに戻りますと、博士たちは遠い、まあ、東の地からやってきたと書いてあります。彼らはすなわち多くの犠牲を払い、また地下の費やしてイスラエルという国にやってきました。9ヶ月間かかったようです。まあ、彼らは暇を持て余して退屈だったから、まあ暇つぶしのために旅に出たのではありませんでした。彼らは一極まことの神を求め、救いを求め、真理を求めていたから、長い困難な旅に出発したのです。まあ、今日の我々の取っている態度はどうでしょうか。まあ、集会に集うのは何か自分に問題があるとき、あるいは他に何も仕事がないときに集ってはいないなのでしょうか。自分の問題が解決されたならば、もはや集会に集わなくなる人もいます。彼らにとってはもはや誠の真理よりも、すなわち誠の神、救い主なるイエス様よりも、自分自身の日常生活の方が大切なものとなります。そういう人々の思いは目に見えるもの、時と共に過ぎ去るものに対してのみ向けられており、誠の神、真理そのものであらゆるイエス様に対しては向けられていません。そういう人々は真剣な求め方をしていない人々と言います。けどもこれは大変な危険です。ガラテア書の中で、神は穴とあるような方ではない、人は種をまけばその刈り取りもすることになると書いていますから、まあ、主なる神を、主なる神のみを真剣に求めようと願っていない人は必ず後悔するようになります。まあ、今日多くの人が抱えている最大の問題、つまり 神が私たちの上に下しておられる裁きは、第一の問題が